今朝からまた、この三条の説教について共に聖書から見ていきたいと思いますが、今日は、マタイの6章の、1節から共に見ていきます。ちょっと時間経ちましたが、この、三条の説教のテーマ覚えていらっしゃるかしら。5章の20節に、このようにありますね。マタイの5章20節、誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るのではないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。このようなことをもってイエス様がいろいろ話しておりますね。で、5章の最後まで見たんですが、今日は6章の1節から見ます。テーマはでも一緒ですね。イエス様がこの人の、認める義というのがいかに神様の義と違うのか、そんなことを話してきたわけですし、6章の1節からも、似た話ですね。今日は見せかけの礼拝ということをこの箇所から見ていきたいと思います。見せかけの礼拝ですね。1節から4節までまずお読みしますが、マタイの6章1節、9ページですね。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなた方は施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知らせないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。こういう箇所ですね。このところでイエス様が見せかけの、礼拝ですね、そういうことを話してますが、いわばこの、偽善というかね、そういう本当の義ではない、そういう話ですね。どうでしょうかね。今朝皆さん、さっき献金もありましたね。ラッパの音聞こえましたか、ね、ラッパを鳴り響いて献金を捧げる人は、幸いにしていないんですけどね。でもちょっと異常な表現ですよね。そしてまたこの5節にもこんなふうにありますね。後で見ますけれども、また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。皆さんもどうでしょうかね。駅前の角に立って乗ったりしますか。しないと思いますけどね、はい。そういうことであれば今日の話はなくてもいいのかな、ね。こういうラッパも吹かないし、駅前で角に立って乗っていないから、私はもうね OK という話でしょうかね。もちろんそういうことは避けるべきですが、そうでなくてですね、本当に私たちの義はこの パリサイ人、律法学者の義に勝らなければならないということで、まあ、ここで、この事例に限らず、そこにあるこう原則からですね、私たちがいろいろ学べますので、ここで説教終わりません、ね、続きますよね。まあ、ここでイエス様が見せかけの礼拝の3つの事例を挙げるんですね。で、まあ、さっき読んだのが1節から4節、ここでは献金をするとき、施しをするときですね。5節から6節までは祈るときと、まあ後で見ますけれども、その16節から18節、断食をするときと、こう3つ挙げてますね。で、まあ、さっきも読んだんですが、こう異常ですよね、ラッパを吹かして鳴り響いて、そしてはい献金を捧げますというようなねことをしますとすれば、ちょっと異常な感じですよね。まあそれは実際にラッパを鳴り響いてやっていたのか、それとも皆さんが注目するような動作をしてやっていたのかはちょっとはっきりわからないんですが、まあ、いずれにしろ私たちは、この真の礼拝を捧げるときに献金もその一部ですが、人の誉れを受けようと思ってですね、何か目立つような、あるいはみんなに気づかせるような、そんなことをしてはならないわけですね。もちろん、まあ、神様は私たちが捧げることを命じていますが、それは人の誉れを受けるためではなく、主は私たちを報いようとしておられますね。まあ、この3節にはこのようにもありましたね。あなたは、施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知らせないようにしなさい。まあ、以前もですね、見たように、この罪を犯さないように目をくり抜いたりとか、なんかそんな話もありましたね。まあ、文字通りこの右の手が左の手におしゃべりしませんけどね。でもまあ結局はそういうイエス様が言わんとしていることを、そのことを意識、まあ、特に意識をしないということでしょうね。すなわちそういう何かこう、うん、あ、自分の捧げてることはすごいよなってこう自分を褒めるかのように、あるいは人に知らせるようなことをするのではなく、本当にこの、うん、まあ、主のためにと思ってですね、心から捧げる。もちろんその時には、例えば極端な話ですね、目をつぶってポケットの中に手を入れて、分かんないけどどのぐらい出たか分かんないけど、それを献金のカゴに入れるような、そんな話でもないわけですね。もちろん私たちは捧げる額は分かるでしょうし、分かっていけないわけじゃないんですけど、とにかくそういうようにして意識してですね、自分って偉いんだなとように思ったり計算したりというのは、まあ、いけないわけですね。まあ、もちろん聖書の中には、十一を捧げるということも教えていることからしても、そうすると計算が必要になってきますけども、まあ、いずれにしろそれはですから、こう意識をするというね、自分が今こんなふうに捧げていることをですね、特に意識をしないというような事柄でしょうね。マタイの23章にはこのようにイエス様が、他のところですが、このパリサイ人、律法学者をたしなめてますね。48ページ、マタイの23章、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはハッカインドクミンなど十分の一を納めているが、律法の中では中ではるかに重要なものを正義と憐れみと誠実をおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もおろそかにしてはいけませんと、こういうんですね。まあ、このハッカとかインドとかクミンというのは、まあ、こういう調味料的なね、 こうものですが、そういう細かなですねことまで計算して捧げていたということで、そこを特にイエス様がいかんと言っているよりももっと重要なことをおろそかにしているということですね。だから十分の一は捧げるべきですが、そういうことをおろそかにしてはいけません。すなわちこの献金をするときに、見せかけの礼拝というのは、人の誉れを求めて、あるいは自分を褒める気持ちで捧げるような、そんなこう心ですね、神様のためではなく、さてこの6章に戻りますと、5節6節見ますと、今度は祈る時ですね、祈ることについてですね。また祈る時には偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて、街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなた方は祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。7節から続けてですね、他の祈りについてですが、今日はそこをちょっと見ませんが、この見せかけの礼拝のもう一つの事例として祈る時のことですね。さっきも触れたように、この公な場所で人の誉れを受けようとしてですね、この人たちが、四つ角を選んで、一通りの多い場所を選んで、そして目立つかのようにこう祈っているということですね。それはですから、今日私たちは決して道の角で祈ってはいけないということでもないと思いますね。もし事故になりそうだったら、そこで祈っても大変いいことだと思います。心の持ち方ですね。そういうことをイエス様言ってます。すなわち目立ちたがる、あるいは褒めていただきたい。何せ今の日本で角で大声で祈っていれば、気違いに思われるでしょうね。褒められるどころか、馬鹿にされると思いますね。でも当時のユダヤ社会では、それがいかにこの人は、なんて言うんでしょうかね、神様のことを思って、素晴らしい霊的な人物として褒める、そういうことにつながるので、神様を特に思っていなくても、そのように狙ってですね、やっているこのパリサイ人、律法学者たちがいたんですね。祈るというのはですから、神様を礼拝する一つですね。私たちは教会でも祈ります。さっきこの6節では、自分の奥まった部屋に入りとありますよね。礼拝で祈ってはいけないんでしょうか。人前で祈ってはいけないんでしょうかね。そうじゃないんですね。ここでイエス様がもう一つのルールを作っているのではないんですね。部屋のに奥まった場所だけで祈だけしか祈れない、そんなルールでもないんです。言わんとしていることは、人の誉れを受けようとする祈りをやめなさいということですね。ですから礼拝での祈りはもちろん大事なことですね。でも礼拝、教会での祈りの時に、人に褒めていただきたいようにしてこう祈る、そういう気持ちで祈ったならば、イエス様が言っているようなことに当てはまるかもしれませんね。祈るときは、私たちはこの神様を注目して、そしてこの祈るわけですね。礼拝では皆さんが聞こえるように祈りますね。それは大事な面でもあると思います。なぜかと言いますと、共に祈るからですね。会衆みんなが一緒に心一緒にして、その人の祈りと一緒にこう気持ちを合わせて 神様に対する思いをね寄せるので、聞こえるのも大事です。まあとにかくイエス様がここで言わんとしているのは、こういういろんなルール作りではなくて原則ですね。神様の前において祈るときには、私たちは人のことを気にするのではなく、あるいは誉れを受けようとするのではなくて、本当に神様のことを心から思って礼拝をし、祈るということですね。さあ、そしてその同じく、ちょっと飛ばしますが、16節になりますね。断食ということですね。10ページになりますが、断食するときには、偽善者たちのように やつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるようにと、その顔をやつすのです。誠にあなたに告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかしあなた方は断食するときには、自分の顔に油を塗り、顔を洗いなさい。それは断食をしていることが人には見られないで、隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば、隠れたところに見ておられるあなたの父が報いてくださいます、とこのようにありますね。まあ、断食ももう一つの見せかけの礼拝の事例ですね。まあ、このように当時ですね、断食をするときに、さも断食をしているかのように見せかけるこうことをしてですね、そしてこう人の注目を浴びるような、あるいは誉れを受けるような、そんなことをしていたようですね。まあ繰り返しますが、ここでイエス様が、新たなルールを作っているよりも、まことの礼拝の本来のあり方を示していますね。まあ、私たちは時には、例えば断食を、健康のために、ダイエットやそういう健康のためにするかもしれませんが、でも断食というのは、結構祈ることや神様との関係において大事な位置もありますね。まあ、そのような意味で、もしそれは健康ではなくて、まあ、礼拝の一部として、祈りの一部として、神様を思う心から断食をするのであれば、まあ、だからといってこう、まあ、断食して食べられませんというのを口にしていけないわけではないんだけど、もしもそれを、みんなに聞かせたくて口にするようであれば、まあ、ここに引っかかるでしょうね。一緒に食事に行きませんかってこう誘われてね、いやちょっと今、食べてませんとかね、断食してますとかね、いうふうに言っても問題ないと思いますが、まあそれを聞かせたいなと思って機会をこう待ってね、こう言っているようであれば、またイエス様が言っていることですね。まあ、このような3つの事例をイエス様が与えたんですね。結局イエス様が言わんとしているのが、見せかけの礼拝をやめましょうということですね。誠の礼拝は心から神様を注目し、神様を心から愛し、喜び、そしてこう賛美するようなもので、人の誉れのためではないということですね。まあ、一箇所、このヨハネの4章ですね、4章の23節を見ますと、礼拝についてこのようにイエス様がおっしゃってますね。4章の23節ですが、179ページ、しかし、真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。まあ、ここでは宮で礼拝する、どこがいいのかっていう、こういう会話の中で、まあ、そういうこと以上に、この心から礼拝するということをですね、イエス様は強調して、このサマリアの女と話してますね。そのような礼拝を神様が求めておられます。心から礼拝をする。本当に心を尽くし礼拝をする。という、こういうことですね。 で、このような礼拝というのが神様求めておられますし、私たちが、まあ、日曜日集まる時ももちろんそうですね。そういう礼拝を捧げるべきですね。でも礼拝というのはどうでしょうかね。皆さんどう思ってますか。日曜日だけじゃないんです。実は礼拝というのは日曜日はもちろんですね、一緒に集まって一緒に礼拝を捧げますが、普段からですね、私たちは日頃ですね、礼拝を捧げる、そういうことをすべきですね。すなわちそれは7日間1週間通してですね、まあ、いろんな折に朝起きたり夜寝るとき、昼間、お昼食事の時の感謝、いろんな場面にいろんな折に、通勤中ですね、でもそうかもしれませんね、いろんな時に私たちは、まあ、祈ったり賛美したり感謝したり助けを求めたりいろんなことをします。でそういうような意味では、本当にその心から見せかけではなくですね、本当に心からの礼拝を日頃からですね、主に捧げるということが大事ですね。さあでも6章に戻りますが、皆さんどうでしょうかね、読んで気づいたかしら。6章の中で何回か繰り返している表現がありましたね。それは神からの報いと人からの報いということでまとめますが、まあ人からの報いというのを見ますとですね、6章の2節の後半にはこのようにありましたね。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。で同じく5章後半には、誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。そしてまた、16節ですかね、16節後半に、まあ、同じ表現ですが、誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。そんなふうにイエス様が3回繰り返してますね。で、誠にっていうイエス様がおっしゃるときには、それは私たちに注目させようとしておりますね。ちょっとよく聞いてくださいねっていう話ですね。そしてイエス様がすでに報いを受けていますというように言っておられます。まあ、対照的には、こんな、そうですね、4章の後半にはこのようにありましたね。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなた方に報いてくださいます。ですからこう比較ですね、人からの報いと神からの報いという話ですね。ですから私たちは見せかけの礼拝を捧げて、人の誉れを求めて捧げているとすれば、そのような私たちにはすでに報いがあるということですね。そういうどんな報いでしょうか。人に褒められますね。人の誉れを求めて礼拝をしていて褒めてもらいます。それまでの話ですね。礼拝は本来神様のためですが、私たちは人の誉れを求めてしているとすれば、そこで褒めていただくのかもしれませんが、それまでの話ですね。報いていただくんです。まあ、この人たちはそういうわけで人の誉れを求めていますので、それを得たわけですね。祈るときには、ごめんなさい、捧げるときには、こうラッパを鳴り響いてね、捧げたり、祈るときにはこう目立つ場所を決めてこう祈ったり、というね。で私たちはそんなことをしないとしても、この人に褒めていただくという誘惑は私たちにはありますね。だから例えば教会での奉仕ですね、まあ、いつの間に注意しませんと何かを褒めていただくことを期待するような、あるいは求めるような、思うような、そんなことにつながってしまうかもしれませんね。そういうことはやはり避けるべきですね。人の誉れを求めるのではなくて、神様のために、そして神様からの報いを求める、そんなことですね。まあ、ですから私たちは本当に神様を 人よりも神様を喜ばせたいというこのような心を養うべきですね。そしてそれと比較すると神からの報いというのもありますね。まあ、さっきもちょっと触れたように4節後半にはそうすれば、すなわち正しく捧げ物をするとそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますありますね。6節後半にもここでは祈ることですが、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと、18節後半にも同じくそうすれば、これは断食ですね、正しく断食をするとそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいますとこうあるんですね。まあ比較ですね。結局心から神様を礼拝するときに神様がそれを見て喜び報いてくださるんですね。まあそれを人からの報いはないかもしれません、確かにね。でもその代わり神様の報いを受けますね。で結局ここで報いが問題じゃないんです。どういう報いを求めるかが問題ですね。というのも神様がしばしば私たちに、報いてくださると約束します。まあ結局この神様からの誉れですね、よくやった、ね、忠実なしもべというね、こういう報いや、あるいは私たちに、この必要を満たすとか、あるいは、より神様と親しい関係を持つとか、いろんな形で私たちを報いてくださいますが、報いそのものが問題ではなくて、どこに求めるかですね。人間、周りの人に求めるのか、それとも神様に求めるかという、ここが問題ですね。まあ、何箇所かちょっと見ますとですね、マラキ書ですね、ちょっと旧約聖書の最後の、書ですね、マラキ書の、3章の、8節からですね、こんなふうにありますね。マラキ書3章8節、人は神のものを盗むことができようか、ところがあなた方は、私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだのでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は、呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく奉納物に携えてきて私の家に食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私やあなた方のために天の窓を開いて、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。まあ、このようにですね、神様がこの、私たちが主を信じて十分に一を捧げるときに、祝福してくださるというんですね。まあ、そのような意味ではこの神様の祝福の約束がいろんな形でありますね。まあ、同じく第二コリントでもこんな風にありますね。第二コリントの、コリント教会へのこう手紙の中でですね、このようにありますね。第二コリント9章の、8節9節ですかね。第二コリントの9章ですね、まあ、見ますと、356ページですね。神はあなた方を常にすべてのことを、満ち足らして、すべての良い技を、あふらせるものとするために、あなた方あらゆる恵みをあふれるばかり与えることができる方です。まあ、ちょっとその前ですかね、6節ですね。私はこう考えてます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人ややながらではなく、強いられてでもなく、 心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。そしてさっき読んだ8節ですね。まあそのようにこの神様が私たちが喜んで捧げるときに豊かに恵んでくださるとこう約束してますね。まあ捧げ物についてそのように主は報いてくださったり、またマタイの7章ではこのようにこの祈りについて言っておられますね。7章の7節ですが、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれますと。このようにこの祈りについても報いてくださると主は約束しておりますね。まあ断食はよく祈りとともにですね用いられますが、まあそういうように主は顧みてくださいますね。まあ確かにでも、この地上で受け取らない種の報いも多くあるわけですね。それは永遠の報い、まあ今も受ける場合とあと永遠に受ける場合、まあ両方ありますが、結局ここでイエス様が問題にしているのは、私たちが今こう地上において人から報いを得ようとするその心の持ち方ですね。神様を注目するのではなく人に目を向けるということです。まあ、ですからマタイの6章の、まあ、さっきは18節まで読んだんですが、19節を読んでもある意味同じことの続きですね。6章19節を見ますと、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい、そこでは虫とサビで傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい、そこで虫もサビもつかず盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなた方の宝のあるところにはにあなたの心もあるからです。で、まあ、読むとですね、地上で宝を積んでも、なんだろう、うまくいかないよっていう話でもありますけど、それが一番のことじゃないんですね。そうじゃなくて21節では、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですと。すなわち私たちが、地上の宝を本当に そこに心を寄せる、そこにこう心を向けるときに天に対する思いが薄れてしまうということで、そのようにイエス様は言っておられますね。まあ、ですから似たような話ですよね。この神様に報いを求めるのか、こう地上において報いを得ようとするのかですね。まあ、見せかけの礼拝というのを今日見てますが、やはり人からの誉れを求めて礼拝をすることをイエス様がやめなさいというんですね。神様からの報いを求めなさいということです。さあ、このようなこの箇所からの教訓を少し考えたいんですね。まずもちろんですね、誠の礼拝は神を中心とするということは最もこう、まあ、ここから学べるように思いますね。まあ、ですから私たちが礼拝を捧げるときに、それは心からではないといけません。まあ、私たちの心はこの神様に対する愛と、あるいは尊敬を持って、本当に心からこの神様に心を向けて、思いを向けて、そして賛美し礼拝をするということです。それはもちろん日曜日でもそうですね。日曜日の礼拝ももちろんそうですね。日曜日の礼拝っていうのが私たちが好む、あるいは自分としてこう、あ、これが気持ちいいよなっていうのが一番じゃないんですね。神様を喜ばせるのが何なのかということが一番ですね。まあですから、この教会においていろいろ奉仕をしたとしても、それは人から誉れを受けたり喜ばせることを中心ではなく、 神様に喜ばれることが一番ですね。そういう思いでなければならないわけですね。でもちろんさっきも触れたように礼拝というのは教会ですることばかりではないんですね。それは日常の生活の中でも神様を礼拝しますね。聖書を読んだり祈ったり、そんなことも礼拝の一部ですから、ですから日頃そのような本当に心から主を見上げながら思いながら、聖書を読む、神様に祈る、あるいは人に仕える、施しもそうですよね、人に仕える、捧げる、愛を示すですね、そんなことをですね、私たちがすべきですね。前回この三条の説教の箇所は五章でしたが、五章の最後の48節では、だからあなた方は天の父から完全なように、ごめんなさい、だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさいと、まあ愛についてありましたよね。人を愛するということです。まあ、そのようなことで私たちも天のお父さんに習って、私たちがこの施したり祈ったり、まあ断食をしたり礼拝を捧げるというね、そういうことですね。神様がどういう礼拝を喜ばれるかと言いますと、心から愛に満ちた、そして神様を思うこの礼拝ですね。そういう礼拝を主は、喜ばれ報いてくださいますね。だからそのように私たちもすべきです。イエス様がそういうことをここで私たちに述べてるんですね。で、まあその逆に私たちがじゃあ何を注意すべきかといえば、神よりも人を愛し恐れる危険というのが私たちにあるわけですね。まあこのパリサイ人律法学者たちがどうしてこの施すとき、祈るとき、断食をするときに人の誉れを求めて、変なことをしているかというと、神様のことを思っていないんですね。まあむしろ人のことを思っているんです。すなわち人に褒めてもらいたい、で褒めるっていうのも恐れるっていうことに、まあそれなりにつながってますよね。すなわち人に褒めてもらいたい、あるいは人の目を気にするというね、まあつながりゼロじゃないですよね。そういうような感じで、彼らはどう見られているかっていうのが気になっているわけですね。神様からどう見られているかっていうのは、まあ、さぞ考えてないように思います。そうじゃなくて人にどう見られているか、ね、そういうような心ですね。で、まあそんなことでちょっとそういうことを聖書を見ますとですね、マタイの10章ですね、このようにイエス様がおっしゃってますね。10章の28節に、18ページになりますが、28節、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものよりも魂も体も共にゲヘナに滅ぼすことのできる方を恐れなさい。まあ、すなわち人を恐れるのではなく神を恐れなさいというイエス様がおっしゃってますが、じゃあどんなこう背景でそうおっしゃっているかというと、ここの22節見たりしますと、また私の名のためにあなた方は、全ての人々に憎まれます、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますとか、まあ、ずっと続くんですが、25節もちょっと見ますと、弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは、家長をベルザベルと呼ぶぐらいですから、ましてその家族の者のことは何と呼ぶでしょう。まあ、ベルザベルというのは、 まあ、灰の王というかね、まあ、いわば悪魔呼ばわりですね。だからあの、なんていうか、こうゴミ捨て場に灰がいっぱいね溜まっている、その灰の王というね、悪魔 を呼ぶようなね、のイエス様をすなわち悪魔呼ばわりしているので、だからその悪魔呼ばわりしているイエス様の弟子であれば、当然そのように呼ばれてもしょうがないよねっていうイエス様が言うんですね。さあ、でも私たちがそのようにですね、こう迫害にあったり反対されますとね、自然に何が湧くかというと、まあ人のことを気にしますよね、怖がりますよね、どうされるか。で、そのことに対してイエス様が、人を怖がってはならないということですね。まあパリサイ人がですから、どうしてそういう見せかけの礼拝をしているかというと、神様のことよりも人のことを考えているんですね。ここが、まあ、一番の、まあ、ルーツに、根っこになる問題ですよね。だから私たちも結局、この人ではなく神様を、愛し、そして、まあ、もちろん人も愛しますよ。でも人よりも神様を愛し、人をよりも神様を恐れるというね、まあ、そう尊敬するという、そういうような心を養うべきです。自然にはそういう心を持ってませんね、私たちは。目に見えない神様よりも目に見える人のことを気にしがちですね。だからそういうことを注意していますね。まあ、だから誰が一番なのか。私たちはもしその自分の生活の、問題を少なくしたり楽にしようと思うならば、なかなかイエス様の言うことができないわけですね。そして、そういう私たちはすなわち、報いを受けてますよとイエス様に言われがちですね。この6節にありましたように、イエス様が、誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。もし私たちはクリスチャン生活の中で人の目を一番気にし、その問題を避けようとする、こうクリスチャン生活を求めたとすれば、それを得るかもしれません。すなわち、あの、人にね、迫害されないとかね、ひどい目に遭わないとかね、そういうふうになるかもしれません。でもその報いを受けた限りです、ね、そういうことですね。だからそうではなくて、私たちが本当にイエス様に忠実に従うべきですね。そうすると主からの報いが期待できるんですね。まあそういうことですね。見せかけの礼拝、まあ今日は日曜日ですね、共に集まって共に礼拝をする時です。感謝ですね。でも私たちはそういう中でも何をどなたを礼拝しているかをよく覚えて、本当に神様に注目をすべきですね、人ではなく。そしてしかもそれは日曜日だけのことではなく、日頃のことも含めてそうです。私たちが日頃から、まあ、日曜日のみならず月曜日から土曜日までも神様のことを思いながら生きるというね、こんなことですね。もちろん職場に行きます、家庭のことをします、学校に行ったりしますが、そういう中で神様のことを思いながら過ごすんですね。捧げ物、祈ること、断食、まあいろんなさまざまな分野で私たちは神様に従って生きていくんですが、もしですね、私たちがさっき言ったように周りの人の目が一番としているとしたらば、さっきも言ったようにすでに報いを受けてますと、この地上における人々からの報いを受けます、認めてもらえるかもしれません、あるいは迫害を避けることができるかもしれませんが、でももし私たちが本当の神様のからの報いを求めているとすれば、その場合には私たちは神様を第一としながらですね、人よりも神様がどう思われるか、何を喜ばれるか、このことをまずね、優先して私たちも生きていくべきです。まあ、主の弟子であれば、そうすべきですね。今日はそのように、この、 見せかけの礼拝、ね、本当の礼拝の違いがありましたね。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、私たちも、イエス様のこの参上の説教から、この見せかけの礼拝、そしてその本当の礼拝の違いを少し今日見ましたが、私たちも日頃から注意しつつ、本当に人の目よりも、あなた様の目、あなた様の心を優先した生き方ができますように導いてください。なかなかそこに誘惑も多く、私たちは弱く、ついつい人の目を気にしたり、そのことを迫害を避けようとし、いろいろしますが、どうか私たちがあなた様のことを一番としながら、日頃歩み、あなた様にお仕えできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。
ありがとうございました。最後に聖歌の407番を賛美しましょう。